3、論点。12月定例会に上呈された議案のうち、特に市民の方々に関連の深い議案がどのように審議されたか、その要旨をお知らせします。12月定例会、12月3日から14日。12月定例会には市長から三郷市道路線の廃止についてなど13議案が提出され、原案通り可決しました。論点1、平成31年夏、三郷中央仁踊プラザオープン。市の玄関口にふさわしい施設に。議案第81号、三郷市三郷中央仁踊プラザ設置及び管理条例。内容、市民交流の活動スペース及び福祉の増進に寄与する三郷中央仁踊プラザの利用や管理運営に関する条例を制定するものです。本会議や委員会では次のような質疑がありました。問い、プラザは三郷の玄関口として本市の象徴ともなるが、当初から指定管理者制度を導入するのはなぜか。答え、指定管理の導入については、官民連携として民間の経営力および技術力を活用することで、民間事業者の自主性と創意工夫を引き出しながら効率的かつ効果的な施設運営ができるためである。問い、指定管理者を選定する際の方法や要件は。答え、選定要件としては、プレゼンテーション方式により交流施設の管理運営や自主的事業の展開、飲食部分の活用についての提案をいただく中で最善の業者を選定する。問い、指定管理者の選定の流れは。答え、今定例会で条例補正予算の議決後、指定管理者の公募を実施し、候補者選定委員会での書類審査プレゼンテーションを経て、3月議会で指定に関する議案を上呈する予定である。問い、プラザは隣に建設されるホテルと相互に発展できるものでなくてはならない。そのために重要なのが飲食部分であると考えるが、そのあたりを主観化としてどのように認識しているのか。答え、飲食提供部分は隣接している仁踊公園なども活用したカフェのようなもので、3階でパーティーなどを行う際にもアルコールの提供ができるものを想定している。ホテル宿泊者も利用でき、三郷中央駅周辺のにぎわい創出と発展につながる市の玄関口にふさわしい施設となるよう指定管理者の選定を行いたい。問い、プラザは障害者が利用する場合の使用料の減免は行わないのか。答え、三郷市障害者等の利用にかかる公の施設使用料減免条例による減免として所管部署と調整していく。表です。三郷中央仁踊プラザ使用料、時間帯は4区分です。会議室は5通りです。会議室 A 105平方メートル、午前9時から午後0時30分1800円、午後1時から午後5時2400円、午後5時30分から午後9時3200円、午前9時から午後9時6000円。会議室 B 98平方メートル、午前9時から午後0時30分1700円、午後1時から午後5時2300円、午後5時30分から午後9時3100円、午前9時から午後9時5600円。会議室 C 50平方メートル、午前9時から午後0時30分900円、午後1時から午後5時1200円、午後5時30分から午後9時1600円、午前9時から午後9時2900円。会議室 D 50平方メートル、午前9時から午後0時30分900円、午後1時から午後5時1200円、午後5時30分から午後9時1600円、午前9時から午後9時2900円。全面、 午前9時から午後0時30分5300円、午後1時から午後5時7100円、午後5時30分から午後9時9500円、午前9時から午後9時1万7400円。表終わり。ただし、この使用料は原則で加算条件あり。三郷中央仁踊プラザ概要。名称、三郷中央仁踊プラザ。1、三郷市中央1丁目14番地2。業務、4項目あります。1、市民交流の活動の場を提供するための自主的事業。2、市民の福祉の増進を目的とする自主的事業。3、プラザの市民活動スペース、展示ギャラリー、会議室、及び予約図書受取カウンター、並びに付属設備の利用及び管理に関すること。4、その他、プラザの設置の目的を達成するために必要な事業。休館日、1月1日から同月3日、12月29日から同月31日。利用時間、午前9時から午後9時。委員会の討論では、開設当初から指定管理者制度を導入するものとなっており反対などがありました。最終結論を出す本会議では、常任委員長が委員会の審査内容を報告し、採決の結果、賛成多数で可決しました。論点2、学校体育館などに空調を整備。議案第85号、平成30年度三郷市一般会計補正予算第3号、小中学校空調設備整備事業。市内の小中学校全27校は、災害時の避難所となっていることから、国の緊急防災・減災事業債を利用して、全校の屋内運動場・体育館に空調設備を整備します。平成31年、32年の2カ年で設置する予定です。本会議や委員会では、次のような質疑がありました。問い、災害時に備え、市内に偏りなく設置する必要があるが、設置の順番は、答え、主に床面積の広い中学校を優先させて設置する予定である。また、ガス式、電気式のバランスや、小学校については、南部、中部、北部のバランスを取りながら順次設置していく。問い、体育館への空調の設備は、避難住民だけでなく、児童、生徒の熱中症を防ぐ対策にもなり、大きな意味がある。しかし、災害時にライフラインが遮断され、電気、ガスが来なくなった場合の対応策はあるのか。答え、ライフラインが遮断された場合については、今回の設置では考慮していない。しかし、今後、学校の長寿命化を行う際に、太陽光発電などへの接続は考えられる。委員会の討論では、教育環境の充実と防災の備えとして、市民に必要であり賛成するなどがありました。最終結論を出す本会議では、常任委員長が委員会の審査内容を報告し、採決の結果、全議員賛成で可決しました。